はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は23時50分でございます。6月22日水曜日、フォックストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん今夜もよろしくお願いいたします。6対3で負けました。惜しかったっすね。今日はね、加藤くんがなんかこうピリッとしなくてね、まあいつもピリッとはしてないんですけど、珍しく援護してもらったと思ったらあっという間に吐き出して逆転されましてですね、まあ7回でしたっけね、3失点、まあ別にそんなに悪くはないんですが、まあね、援護しなかったらしなかったで勝てないし、援護したらしたで吐き出しちゃうしというところで、まあ非常に難しい、ピッチャーですね。まあ、かといってね、点取れなかった打線もなかなか、まあね、相手が騎士とはいえね、まあちょっとだらしねえなっていうところではありましたが、まず振り返りたいのは、本当鈴木健也くんだと思うんですよ。9回の裏です。北山くんがね、ワンアウト取った後に、2人ヒットで出しまして、そこでね、交代して、一死一二塁の場面で浅村を打ち取って二死一二塁にしたんですよね。で、その後に島内だったんですけど、これライブを聞きいただいてた方々は、まあよくお分かりかと思うんですけど、やっぱり勝負するにはタイミングというものがありましてね。最後の打者島内に対して、まあポンポンと簡単にストライクを2つ取れたんですよね。でその時点でやっぱりこう勝負を3球勝負をするべきだったんですよね。結果論ではなくて、僕これライブ中から言ってたんですけど、1球外しの球を入れたんですよね。でそのことによって全部ぶっ壊れちゃったっていうのがこれ実際のところで、初球133キロのストレートを、見逃しでストライク取りました。で2球目は140キロのストレートをファールでね、取りました。でこれで追い込んだ。でもう最後ここは3球勝負をしちゃうべきだった。なぜかっていうと、鈴木健也っていうピッチャーは別に球が速いわけではない、変化球がめちゃくちゃ切れるわけでもない、コントロールが抜群にいいわけでもないんですよね。言うなればタイミングと奥行きだけでなんとかしなきゃいけないピッチャーなんですよ。ですから、アンダー、それからサイドの使い分けってのが非常に、こう、効くわけですよね。そういう、タイプのピッチャーに対してですね、まあ、島内っていうのは一体どういうバッターかっていうと、非常にストレートに強くてですね、で、ストレートに強くて何が起こるかっていうと、インサイドのボール、アウトサイドのボール構わず、ストレートというボールに対しての反応が非常にいいんですよね。で、きっちり振ってくるタイプです。特に、バットがしっかりと角度がつけられる。で、振り抜くために一回腰を落として、まるですくい上げるようにバチーンって、今日のホームランなんか完全にそうでしたよね。で、じゃあ鈴木健也ってどういうピッチャーでしたかっていうと、アンダースロー、サイドスロー、いずれにしても、下からブッと吹き上がってくるような、ストレートを投げます。これでお分かりかと思うんですけど、最後に投じた低め、まあ真ん中、やや真ん中よりインサイド低めのストレートっていうのは、格好の餌食の球なんですね。で、僕が、ワンボールツーストライクから喋っていたことっていうのが、まあ、3球勝負しなかったのは非常に厳しいと。で、3球勝負をしなかったことによって、ただでさえその、あまり球数を多くかけて、じっくり抑えていくっていうタイプではないんですよ、鈴木健也っていうのは。アンダースローと、こう、サイドスローを使い分けるってことは、それだけ、まあ、いわゆるこう、見慣れてしまったら、それまでなんですよね。ですから、なるべく少ない球数で勝つに越したことはないわけです。そういうピッチャーに球数を多く投げさせた時点で打ち取るパターンっていうのは非常に少なくなってしまった。でさらに言うと、ストレートを投げて打ち取るのであれば、インサイドの高め、低めアンダースローから吹き上がってくるようなグッと上に、行くようなストレート、インハイのストレートであれば、 島内はプルヒッターですので、思いっきり引っ張ろうとして空振り三振を取れる可能性は高い、逆に低めは失投に注意っていう話をしてたんですね。まあ、まんまその通りだったんですけど、これはなぜ起こったかっていうと、やっぱりこう、まあ、宇佐美の中に、まあ、低めを丁寧に突きたいっていう意図があったということで、それと同時に島内っていうバッターのストレートに強いという特徴、それからバットを振る時のスタイルね、腰をグッと落として、思い切り引っ張るというスタイル、それから鈴木健也のアンダースローの軌道、そういった目の前の打者との勝負の要素が少し抜け落ちていたなというところ。だからここは誰が悪いんじゃなくて、やっぱりこういうことも経験値ですよね。どういうふうに自分の武器ね、その自分の球筋とかそういったものをどうやって生かしていけばいいのか、より相手に打たれないためにはどんな風に投げていけばいいのか、そういったものをもう少し鈴木健也も詰める必要がありますし、宇佐美の側もね、キャッチャーの側もしっかりと今リードしているピッチャーのいいものっていうのを引っ張り出してあげるような、確かに状況も大事です。この状況で一番やられちゃいけないのは何ですかっていうと、1点でも取られちゃいけないんだから、逆に言えばもう1個フォアボール出してもよかった、それぐらいのところなので、勝負しに行くんであればもう高めしかなかったと思うし、逆に勝負しないっていう選択肢もあったと思うんですよ。なぜね、打順見ても別にそんなに浅村ももう超えてましたし、島内のね、次は銀次でした。で、銀次もなかなかに厄介ですけど、また新たに勝負をやり直せるっていうところもあって、もう少し冷静にね、見極めてもよかったんじゃないかなというふうには思います。投手交代が早かったのは、アメリカとかでもそうですけど、やはりこうこの試合同点にまで持ち込めたので、なんとかして勝とうと思ったら、やっぱり打たれそうな気配のあるピッチャーもパッパッパッと変えていって短期決戦で勝負してった方がいいに決まってはいたんですよね。北山くんも悪くなかったんです。最初の、三振の取り方も3球三振直球で非常に良かった。で、3球三振取った後の茂木へのストレート、茂木はストレート1本に絞り込んでたと思うんですよ。決していい当たりというわけではないんですが、センター前にクリーンヒットで抜けていくパターンで、鈴木大地に対しても2ストライクまで追い込んだんですね。外角高めのストレート空振りストライクで、内角高めのストレート打ってファールと、だんだんと合い始めていたところにもう1球ストレートを投げ込んでしまってライトへのヒットっていうところで、ちょっとね、やっぱり打者との勝負に際して打者が一体どんなスイングをしてるかとか、打者の狙いは何だろうとか、そういったところの心理に対する理解度がちょっと低かったなっていう感じ。茂木にヒット打たれた直後の鈴木大地 の初球のワンバウンドのナックルカーブも無駄球になっちゃってるんですよね。意味のないカーブなんですよ。なんでかっていうと変化球を決め球にすればよかっただけの話でして、先頭バッターの山崎は3球三振全部ストレート、茂木もストレート、誰も変化球見てないんですよ。ここでただで変化球見せてやるのってすごくもったいなかった。で、しかもそのね、見せた唯一の変化球がナックルカーブ、はるか手前でワンバンしてしまったってなったら投げにくくなっちゃうじゃないですか。だったらやっぱりストレート、ストレートでグイグイグイグイ行っていって、最後にカーブなりフォークなりで仕留めるっていうパターンの方がオーソドックスでシンプルですし、北山くんとしても理解がしやすいね、納得して投げやすい球だったんじゃないかなって思うんですよね。だからここら辺はキャッチャーの難しいところだと思うんですよね。途中から出てくるとやっぱりなかなか試合の中でね、そのバッターがどういう打席を積み重ねてきてるかとかっていうのがなかなかうまく飲み込めないこともあるので、かといって石川遼のままが良かったかっていうと、加藤くんのリードを見る限りそうではないかなとも思うんですよね。加藤くんに対して、加藤くんっていうのはリリースがね、ストレートと変化球で差して大きく変わらない、非常にそこに安定感と打ちづらさのあるピッチャーなんですけど、とにかく今日は石川遼は加藤くんに対して変化球の要求が多かった。 とにかく変化球変化球というところでストレートが投げれてないのでどうにもテンポが悪くて、ランナーを出してはじっくり攻めていってっていうようなところで、失点は確かに3点で済んだかもしれないんですけど、そのことによってやっぱり攻撃につながる流れっていうのがうまく作り出せなかったと思うんですよね、そういうところにもう少し気持ちが向けれてればもう少し点は取れたんじゃないかなっていうような今日は気がしましたね。まあいずれにせよ結果は最悪だったわけですが、エラーもありましたから、野手もね、あのピッチャーにごめんなさいしなきゃいけないこともたくさんあります。ですから、まあ、お互いにね歯車が噛み合わないというのはまさにこのことですし、じゃあ野手がなんで打てないのっていうのも、これはあの先ほど僕もツイートで言いましたけれども、これまでね1軍半もしくはほとんど2軍でやってきたような選手たちばかりです。今スタメンにいるのも控えにいるのもそういう選手たち、1年間まともに1軍で移動込みでね、いろんなあの試合いろんな状況を、戦い抜いたことがありません、はっきり言って。ですからわからないんですね、1年間どうやってコンディションを維持するか、でコンディションが維持できないときに一体どういうふうにしたらいいかっていうのもわからないんですよ。でこれはもうこういうふうに経験しないとわからない、野村君はじめ主軸のみんなもね、こういう体力のきつい時とかに一体何をするべきなのか、そういうことを学んでいく過程ですから、またね、辛い肉体フィジカルのねコンディションはあると思うんですけど、下半身からね、疲れは溜まってると思うんですが、そこをねなんとかするっていうことをこの負けの中からしっかり拾ってね、また成長していってくれればなというふうに思います。それではまた明日です。